はい、ゆるい起業家の長崎一輝です。今日は、食の専門家人に学ぶ、AI 時代に、残っていく方法という感じでお届けします。残っていく緩い方法、緩いのかな、わかんないですけどでもうちのパートナーの専門家人みんな楽しそうにやってるんで緩いのかなと思いながら行きたいと思います。なんか AI の時代でね、もう到来してますけども、 AI の使い方を全然分かってない人とかでも、なんか生き残っていきそうな人とか、生き残っていってる人っていますよね。でうちのパートナーでお米の専門家の足垣さんとか、このあとお酒の専門家の高橋さんとか、野菜の専門家の梅田さんとか、このチャンネルも出てもらってますけど、本当ね、なんか仕事どんどん来るんですよ皆さん。まあ別に私がそこに漏れてないわけでもないというと、ちょっといやらしい感じなのかもしれない。まあでも忙しいですよね。でなんでなのかなということを考えた時に、まあ、3つぐらいポイントがあるのかなというところをちょっと最近思うことがあって、でちょっとそれらについて話してみたいと思いますが、まあ緩くはないかもしれないけど、決して難しくもないかなっていうところで、ちょっとお話をしていきます。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい企業をいつもお届けをしていますが、水曜日にはゆるい企業に関する事柄をお届けをしております。ゆるい企業とは、目指せ年商7億円や世界を変えるといった全力で頑張る企業ではなく、趣味をもっと楽しみたい、周りの人のちょっとした役に立ちたいといったマイペースに、世の中や人生をちょっと良くする企業です。はい、なんですけど、でそう AI ともね、仕事するじゃないですか。で AI がいろいろ出してきて、こう記事書いてとかって言ってもわーって出るんですけど、ただ、やっぱりこうなんていうんですかね、あんまり面白くないですよね申し訳ないですけど、なんかそういうのが作れる、なんか面白い記事書いてみたいな風に言っても面白い記事書かないですよね彼らって。まあこうネット上にね上がっている情報のこうなんですかね、一番、確率的にいいものを出してくるっていうことをされるとそうなるのかなとも思うんですけども、一方で本当ね、皆さんうちの食の専門家人なんか絶好調なんですよ最近皆さん。でただやってることとか見てると、まあそうだよなというところがあるんですけど、今日はそれを3つに、ちょっとまとめてお話をします。で AI 時代にも残っていく、ための食の専門家人に学ぶ方法の一つ目は何かというと、これは、現場に足を運ぶですね。はい。現場に足を運んで現場で得られる情報っていうのは、やっぱりそこでしか得られない一時情報で、あんまりこう世の中に上がってるものじゃないものっていうのはたくさんあるんですよね。で私も、ちょっと特許庁関連の、お仕事で、いろんな現場行かせてもらってるんですけど、やっぱり行かないとわからないこととか、同じ例えば養殖場とかって言っても、全然その場所場所で、ちょっと違ったりだとかっていうことは、あるわけですよね。で、その現場に行くと得られる情報っていうのは、視覚聴覚当たり前として、その話聞いたりも当たり前ですけど、やっぱりいろいろな五感でいろんな情報を、絶えず浴びるわけですよね。やっぱその情報量たるや、こう AI にインプットされる情報にはかなわんのかなっていうのは思うところで、お米の専門家の足垣さんとか、もう絶えず、すみません、勝手に言っちゃってますけど、一緒にいろんな田んぼを巡ってますし、でそういう現場に行くと、現場に行かないとわからないことがあって、でその文字情報だとか、ネットに上がる情報のその行間にあたる部分というのがですね、ものすごく分厚いんですよね。でそういう情報がたくさんあって、それを持ってるかどうかっていうのはものすごくこれからの時代大きいなというふうに、思うところなので、考え方としてはね、そんな難しくないと思います。要はなんか机の上で向かってとか、パソコン叩いてとか、スマホをいじってじゃなくて、現場に足を運ぶ、もうこれだけで得られるものたくさん、あると思うの、あると思いますし、こう AI の時代に、その人がいる意味っていうのがあると思うので、この現場に足を運ぶっていうのは、考え方としては緩く、いろいろ実行できることなんじゃないかなというふうに、思うとこです。そして2つ目は、これは、人との関係性とかネットワークです。この AI 時代に、このそういったコミュニティを運営したりだとかネットワークを築いたりとかっていうのは AI でやることっていうのはなかなか難しいですよね。例えば AI が誰か紹介してくれてですねこの人つないでくれるってことはしてくれないですよね。それはできないですよね。で、やっぱりそこの、信頼なり関係性っていうのをその現場の人だとかいろんな関係者の方々と気づいているってところは、まあ、ものすごく大きくて、その専門家の、ね、方々に聞けば、例えば、まあ、お酒の高橋さんとかと分かりやすいですよね。いろんな酒蔵の方とこうつながっているので、酒蔵さんとつながりたいってなれば、その他専門の方、介してつながるってところはまあ大きいですし、この、ネットワークの人的ネットワークの部分っていうのはやっぱりこの AI 自体を、生き残っていくためにすごく重要な部分なんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただこの人的ネットワークを作り上げるっていうのはなかなか一長一短にいかず、あの緩くはないですし、あとその人の性格にもよるかなというのがあります。例えば私なんかは結構人見知りなんでまあいろいろね、こうなんか気づいてくるのとかちょっと難があるところもあるんですけど、ただ逆にこう深くつながった方とは深くつながったりだとか、あと、自分で話しかけるたりとか連絡するのがちょっとこうハードルが高いので、相手から話しかけてもらえるような、まあ、情報の発信の仕方なりをしたりだとか、そういった風にはしてるんですけど、まあ、そんな風にしてですね、その人とのつながりの部分にちょっとこうフォーカスをしていくと、まあ、緩くはないかもしれないですけど、まあ、そんなに 逆に言えば難しくもなく、こう AI の時代にね、こう価値のある人になっていけるんじゃないかなというのを思うところです。そして、3つ目ですね。はい。これはちょっと、まあ、反則というかあるかもしれないですけど、意外なものなんですよ。何かっていうと、味覚です。はい。味覚のお仕事っていうのは、これは AI がどんだけ発達しようと、まあ、なくならないかなっていうのは思っています。わかりやすく言うと、この商品できたんだけど、ちょっと味見てもらえませんかっていう仕事ですね。この仕事は、絶対 AI 時代に淘汰されることはないだろうなと思って、で、まあ分かりやすいところはそのお米の足垣さんですよね。あの、あの国際コンクールの審査員をもう25年ぐらいやられてる、まあ、一番長い方なんですけど、やっぱお米の味こういう風に、見ればいいっていうのはまあ分かりますし、その足垣さんなんかもすごいのは、一応ね、食味計っていうその機械があるんですよ。味を判定する、お米の味を判定する機械があるんですけど、その機械が、機械でいい点数が出たからといって、人間が食べて美味しいとは限らないですよね。その人間の味覚ってもうちょっと細かい部分だとか、別にそのなんか成分がいいから人間が美味しいって感じるわけではなくて、もっと細かい部分だとか、多分その、機械で測れない成分とかも含めての味だと思うので、でそういった部分まで、こう判別できてしまうというところですよね。だからこの人間の、味覚っていう感覚、まあもしかしたら視覚聴覚とか、まあ、若干こう、AI に置き換わられるかもしれないですけど、嗅覚とかね、あと、まあ、触覚もどうなんですかね、触覚とかそういった面でちょっとこうAI で置き換えられない部分もあるのかもしれないですね。で、一つその味覚っていう部分は、本当、やっぱ人が最終的には人が食べてどう感じるかってところもあるので、まあ人が判別をするというところで、残っていける部分なんじゃないかなと。だから味覚にちょっとこうフォーカスしてあげると AI 時代でもこう残っていく仕事にありつけるんじゃないかなというのは思うところです。だからやっぱり食べ物の仕事してる方とかすごい強いと思いますね。はい、ですし、まああとどんな発想、まあいろんな発想があると思うんですけど、まあそんな感じで今日は、終えたいと思います。はい、この音声コンテンツでは魚と食の楽しい今日をゆるくお届けしていますが、水曜日こんな感じのお話をしております。よかった方はぜひグッドボタンフォローください。魚ビジネス、最強の寿司ビジネス、寿司ビジネスなど私の著書好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、 講演などお仕事のご用命ありましたら、さかなの会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは、ゆるい起業家長崎一輝でした。提供はさかなプロダクションでお届けしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけんグー。また聞いてくれるかな、ぎょっくりー。